きプロチャンネル
好き好き。
そんな風に感じていたんだね。君の感じ方、僕の感じ方、みんなそれぞれ違っていたんだ。違うことを知らないまま生きてきたけど、違うことを知ったら、
そんな風に感じてたんやです。はい、
が始まりました、
ね、始まりました。ごめんなさい。はい、
ほんまにあなたは、なんやろうね、上達していかないよね、いろんなことね。
ちょっと今髪がなかったから舞い上がってしまった。ごめん、合ってるのかどうか。はい、ごめんなさい。
舞い上がってしまったって言ってる時も舞い上がった。それもこれも全部ね、
はい、そのままで
体験してることは素晴らしいです、
ね、そうです、ありがとうございます。
はい、はいはい、今日もね、はい、前回喋ってくれた愛ちゃんと千恵子と瀬戸さんとレイチェルが来てくれて、しょうこちゃんと僕の6人でやってます、
はい、
はい、で、いろいろ工夫しててね、前回の収録の音がなんかこう雑音が混じっている感があるんじゃないかなってなって、レイチェルがレコーディングとか家でするときに工夫してるマイクになんかこうメッシュのカバーをかけたら音がクリアになるよって教えてもらって、
クリアって言い過ぎやけどな、
ああマシになるよ、
ね、マシになる、
なるよっていうのを教えてもらって、早速これで試してます、前回よりも聞き心地が良くなってくれたら嬉しいなと思ってます、
はい、
はい、で、
本題次はっていうか
本題は何
今日はどなたがお話しされますか。
あのさ、
何やったっけ、
そんな風に感じてたんや
で、話がある人って言っていただいた、で、何か話がある人あ、なんか瀬戸さんになっちゃった、
なんやろお
瀬戸さんにターゲットを絞った翔子ちゃんなあ、
ね、なんかね、その
瀬戸さんは楽しみやわそもそも感じてなかったからな。
ああ、そうなんや、そうなんや
感じてないって言われたらね、一生懸命だから感じようとしてんねん今
な、
瀬戸さん何してはる人とか言われ
た。瀬戸さんは筆跡診断っていう、書かれた字を見て、その人の、特徴とか癖とかそういうのをちゃんと把握した上で、どのようなね、ことに向いてますよとか、こういうふうに本当はやりたがってますとか、そういうことを相手に伝えて、でここから先がすごいねんけど、そのような私になるにはこんなふうな字の書き方を心がけた方がいいですとかアドバイスしてくれ、それを路上でね、天神橋筋商店街のね、ね、
とか
ね、あちこちね行ってね、路上で座ってて、でも割とね、もうそこ通らはる人の中では瀬戸さんの存在っていうのをね、よく知ってくれてる人もたくさんいらっしゃってね、
ね、
ありがたい
ことに、おかげさまで、
ね、で、
いや、感じてなかったから、感じてないから、いや感じようとしてたけど、なんかね、やっぱずれてるんやと思うんだよね、
僕が人と、思う
だから、ね、感じて共感してもらったら、そしたらほっといてほしいって思うね、なんか
共感してもらってほっといてほしいと思うんだよね。
なんか変にだから寄り添ってもらうとかっていうのは逆になんかそんなことしたらしんどいやろって相手がね、
あ、相手がしんどいからもうほっといてくれていいよって思うねん。
だからどっちも寄り添ってもらうとかっていうのがすごいこの心配かけて迷惑かけてるとか、なんかそんな風に思ってたんかなと思って、だからそんな弱さを見せたらあかんって思ってたし、でだから弱いとかそんな感じさせる自分はすごいこの な、あの克服しないとあかんみたいな感じ、うん、弱いっていうのはやっぱりその克服して強く生きないといけないって思ってたのかな、うん、だからその弱さ見せてもあかんし、だからそうやってしんどそうやねとか言ってもらうこと自体なんかあのその人に迷惑かけてるみたいな、
うん
うん、悲しませたらあかんとかそんな思ってたかもしれない。
でね、うん、瀬さんも自覚してると思うけど、
うん、
あのそのような心配りがもうすでにずれてるから、
ずれてる、う
ん、ね、だから それがあのいいようにね、うん、相手とのコミュニケーションがあのいいように回らないことが多かったよね、瀬、うん、さんが気を使えば使うほどね、
うん、全然その手回しも出ないっていう、
手回しも出ないなあ、
うん、
であのさ、
うん、
瀬戸さんがさあのすごいその自分のそういうところを分かった上で自分をこうどんどんどんどんさ変えていくためにあの努力とか、その何ていうのかな、日々コツコツやることとかを惜しまずにどんどんやっていくでしょ、うん、チラシ配りでも毎日やるし、
うん、
でその中にあのすごいあの面白くて的を得たことをやらはったなと思うんだけど、うん、毎日美術館に通うっていうことをしたやん、
うん、
そこで、
うん、
瀬戸さん独特の感性が発掘されていくやん。
だからもう毎日行ってたから
ものすごい繊細なことを感じるようになっていくやん。
うん、あのみっちゃんがそう言ってくれたらそうなんかな。
そうやで、
うんうん、かなりだからその辺は鈍感やったから、うん、
もうさ理屈じゃない、
うん、
何かこう肌とか感覚で感じるその美術品絵画とか陶器とかを作られた方の心境とかそういうなんか何やろうね、葛藤とかなんかそういうものまで作品向いてたらそれが感じれるようになっていったやん。
それはもう感じたかって
感じたかったな。
いやだからほんまにショックだってね。 何がショックかって言ったらその中之島に国立国際美術館っていうのがあって、うん、それはもう本当に国立の日本、
うん、
だから世界のよりすぐりの
あの科学館
のそうそうそうそうそうに展示してる、うんうん、してる
美術館で世界のよりすぐりの
そうでこの現代アートって言われるもの、
うん、
そういうのがこの本当にわけ分かれへんものが並んでるのね。単にただ渦巻きみたいな、
うん、
そういうこの大きななんかあの
オプティ
ブ、うん、そういう渦巻きであるとかね、うん、なんかそのガラクタみたいな空き缶をぶら下げてたりとか、うん、ほんまこの地面にただ単純にタイヤが並んでたりとか、うん、か美術品っていうのはこれは感動するとかこのやっぱり作品としてねあの自分の中で立派なイメージとかなんかそんなのがあったんやけど、
うん、
国立美術館国際美術館に並んでる作品に対してはもう本当にお手上げっていうか
何がアートなのかが分からないってこと。
分からない、なんか空き缶が転がってるだけとかって
タイヤが並んでるだけ
そう、
うん、
ゴミがその辺散らかってるだけとか、
うん、
何が楽しくてこんなの、
うん、
この見に来るんやとかってね、
国際美術館やのに、うん、国立国際美術館やのに
そうだからそうじゃなかったら僕は全く何も感じて単なるゴミのこの意味のないものやとそんな見過ごしてたと思う
ん
だけど、
なんならもうその辺のな、
うん、
公園とかにあったら
そう
よかれと思って拾ってあげたくなるぐらいの、
うん、そうそう何も思ってたねんけど、
うん、
でもこの国立美術館やんか、うん、なんか意味があるから、
うん、
もうこれはもう絶対意味が分かろうと思って、
うん、分かりたくなりたかったんや
なりたかった、
うんうんうんうん、
だからもう毎日もう何なんやろ何の意味があるんやろってね、
う
ん、
毎日通うんやろ
何の価値があるんやろってねずっとはね、
うん、
もうこんなこと言ったらこのなんて暇なやつなんやって思われるかもしれんけど、
うん、
あそこと東洋陶磁美術館と雪美術館っていうのが3つこの大阪市の市内にあって、うん、それ年会費あの年パスっていうのかな、
うん、
なったらもう自由に行き来できるから、うん、それ3つの美術館のこの年会員になって毎日通って、
うんうん、毎日通ってたな
3時間ぐらい朝だから、うん、駅前でチラシ配りした後、うん、昼まで 2,3 時間ずっとね、
うん、
見てて
なあ、
うん、で国立美術館のこのゴミみたいなやつだけ結局分かれへんかった
ゴミやったんだ
いやそやな
分かれへんかったなんやろってい
や
他の人も聞いてもこれ何って、
うん
うん、こいつなんかすごいんかなっていやでもねそのそんなねだから理屈じゃないねんだから、
うん
うん、分からんでもええねんだから
分からんでもええねんな、
うん
うん、
分かるとか分からんとかじゃなくてなんか感じるでしょっていうね、
うん
うん、
感じた、
うん、だからなんかそういうのほどなんか笑けてきて
ああすごいや
ん、うん、
へ
え何でもええんやと
あ、
うん、
あでもね作者はそれを受け取るっていうことも考えて作ってたかもしれないね
なあ
そんなことないかもしれんけど、
うんうん、ある人がねこのも作者自体も何も分かってないんだよねって言われて
うん
あそうなんやって
ああ
そうそうなんかいやだから自分表現するって別に意味があるとか言葉で説明できるとかそんなんじゃなくても何でもええんやと思って
それは瀬戸さんにとってものすごい深い話やな
うん、うん、何でもええっていうかその何でもええっていうその意味自体ねそのほんまに何でもええって思ったら何その自由になれる それがこの価値のないことにすごい価値があるっていうか、
うん、すごい、
うん、
禅っぽい話になってくる
すごい、
ね、さ毎日ね禅の言葉をね習字に書いてね動画にアップしてるけど、
うん、
やっぱりですほんまにそうなるでしょもう
そう
言葉として日本語としてついつまの合わない言葉が正解になってくるでしょ、
うん、
価値のないことに価値がある日本語としてはもう崩壊してるやん
何なん言ってんのこれ
でもあそうやね
って言うけど、
うん
まあ、だから理屈こね出したら、
うん、
なんじゃかんじゃってね嫌になるけど、まあ、そんなんも超越してしまうっていうかうん、うん
な
もうええやんってなんかもう一緒やんかって何でも
そうそうそうそう
価値あるもんがなかろう
そうそうそうそうなあそれがな、
うん、
やっぱりこうでないと価値がないしって思ってた瀬戸さんが、
うん、
一緒やんかってなったということは瀬戸さんの中ですごい解放されたな
そうなんか自分の価値なんてちっちゃいやんかって
うん、
うん、
ちっちゃいのが大きいけどな全っぽく言ってみたけど
そうそうそうそううんまあ、こんなんでもねこの人に説明してどうこうっていうよりもなんか、まあ、そうやねんなって
な、
うん、もうええやんかって
で東洋陶磁美術館にある作品一個一個にものすごい感性で何向かい合ってたよね一緒に行かせてもらった時に
気づいてもらえたんかな、
うん
うんね、なんかそんなん、うん、手作りの作品やからもうみんな色も違うし形も違うんやんか、うん、でもこのそういうことに気づ く自分じゃなかったんね、
以前は。
以前は、うん、みんな同じように一つ一つのことを細かくこうこうって言うんじゃなくても、同じように感じて同じように違いを感じることとかもなかったし、昨日も今日も何が違うんやって。だからもともとその会社で経理の仕事してたから、ボタン押してパソコン立ち上げて、でパソコンの画面っていうのはもう毎日同じこの画面が開いて、そこにパスワード入れて同じように入力していくっていうのだったから、そういう機械とこの一体化してる自分がいてたっていうか、それがあの普通になっちゃってた。美術館の作品っていうのは見た目は同じようやけど、ちょっと見たらこれ全部違うなって思って、一つ一つ全部形が違う、でもそういうのを気づかずに毎日過ごしてたら何もわからないけど、いやでもこれちょっとずつ違うわって、思ったら、おやって思うことがあって、
そうやってさ、芸術家の人ってさ、自分が納得いかへんものはもう世に出さないやん、だから出ている美術館に入ってるってことは納得しているもんやから、 その作品に納得したその人の感じ方っていうものが感じ取れてくるよね。
そうやし、その感じんのもだから答えなんか自分にしかないやんか、だからこんなこと言ったらかっこ悪いとかって、いうのもあるかもしれない。昔はそういう気持ちがあったかもしれないけど、
瀬戸さんの中にの、
これがこれがこの国宝でいいとかね、なんかこの色がなんか何がどうのこうのってね、そんなに言いたくなってた自分がいたかもしれないけど、でもそんなんじゃなくて、それに対して自分がどう感じたかっていうの、それに感動したらそれは感動したらいいし、それに対してあのまあ甘く感じるとか、辛く感じるとか酸っぱく感じるとかっていうのは、それはその言葉って後から出てきたもんで、感覚の方が先やんか、だからその感覚を思い出したっていうか、自分で言葉を選べるようになったっていうか、
もうほんまにな、もう私がこんな風に感じれる私やったんやって話だな、嬉しいやろ。
嬉しい
なあ、
嬉しいし、それを人に伝えれるっていうかね、
で瀬戸さんのやってる奇跡診断ということは、字を見てそれを瀬戸さんの感じ方で感じてるわけやからな。
それを伝えるだけ、
いいか悪いこととかな、役に立つかどうかじゃなくてね、ただ伝える、
だから役に立つかどうかって もう役に立つやんか。
素晴らしい自信だね。でもそうやね、
そう役に立てへんのが役に立つっていうのもあるしね。
おお出た全部。
全部
でもお前そうやねん。
そうやねん。
それは分かってない。それは分かってないね。でも逆言ったらええねんっていう話じゃない。
すいません。違う話
かもしれない。分かってないことが分かってんね。
だからね、こんなこと言えるのは正反対の自分やったやんか。だから毎日数字ばっかり計算して、で100点か99点かのこのスパッてここでこの千切りして、この100点以下も全部ダメでもダメです、もうやり直しって
経理やもんね。
そう、
80点で合格とかないもんね。
そう、
全部合ってなかったら使い物ならへんもんね。
ピタッと合って、それで、そうじゃなかったらやり直しってなるから、
じゃあな、
そう
1円足りへんから1円出しとこうっていうわけにいかへん世界もね。
そう、そんなことやるってね、後から辻褄がよけ合えへん、ね、
そうやな、
だからそれがだからこそそれだけ 振り幅が大きいっていうか、
あの真逆の
真逆の、なんか凍りついてた心境からなんかそういうこの人のなんかものから伝わってくるものを感じれるようになったっていうか、そんな意味なないって、そんなの使えたら何でも一緒やと思ってたのが、そのそうじゃなくて、その単にその機能性だけ求めるんじゃなくて、やっぱりそのそれ以外のもの、伝ってくるものを感じたいっていうのが、あって、
字を見て、その人の字でその人がどのような動きを普段してはるのかっていうのが、瀬さんの感覚の中で、自分の中で再現できるや今。
そう。
なあ。でその再現を、イメージの中でもできるんやけど、体を使ったまま瀬さんが再現してくれはることがあんねんけど、あれめっちゃおもろいな。もう体全体を使ってその人のこんな風な癖があるみたいなことを、もう所狭しと走り回ってくれるやん、あれ。
勝手にな、だから変わっ、そうなんやな、なんかそう変わっちゃってたんかな、だから半年以上ずっと美術館、半年どころじゃない、3年ぐらいずっと通ってたから。
通ってたな。
通ってたね。
いやだから詰めて通ったのは3年、半年ぐらい で今もだからね、行ったりするから、だからそのね、あの別に人にどうしようとかするのは何も考えてないんだ、ただでもやっぱりそう感じて、こうなん、こうこうって言ったら、そしたら勝手に反応してくれる。
そうやね。それは心当たりがあるやろうね、それはね、現れてることを伝えてるんだからね。
なんか勝手に変わっちゃってたから。
今の自分好きでしょ、割と。
そうやね。面白くなった。
面白くなったな。なあ、これからもな、どうなるか分からへんけどな。
もう分かれへんの、ほんまに。
なあ。
分かれへん。
まあ、でもほんまに、あの最近僕よく言うけど、分からへんことをちゃんと分かっとくと、私を生きられるな。
分かれへんからこそ、この自分信じるしかないよ。
そうやな。いい話で
そろそろ終わってはい、今日は、はい、ありがとうございました。深いお話でした。ありがとうございました。
そんな風に感じていたんだね、君の感じ方と僕の感じ方、みんなそれぞれ違っていたんだ。違うことを知らないまま生きてきたけど、違うことを知ったら私の中がなんか嬉しい。いろいろ味わえることって苦しくて悲しくて寂しくて愛おしい。